こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。今年も日本列島では次々と襲ってくる台風が各地にその爪痕を残していったようですが、被害を受けられた方々には心からお見舞い申し上げます。復旧作業が速やかに進められ、一日も早く立ち直られるようお祈りしております。さあ、それではこの時間は先週に続きまして、大阪堺市の昭和聖書教会での HCJB 関西リスナーの集いの続きをお届けしてまいります。教会での朝の礼拝が終わって、皆さんと昼食を共にしながらテーブルを囲んでの集まりでした。地元で弁護士をしておられます松本明さんがインタビューしてくださいました。
お名前とどちらからお越しになったか教えていただけますでしょうか。
入江です。大阪の西区からです。
リスナーの集いは今回で何度目のご参加でしょうか。
昨年もこちらだったようなんですけども、京都の方で3回ほど入江をしていただいて、今回ここは初めてになります。
ありがとうございます。HCGB の日本語放送はいつ頃からお聞きになってるんでしょうか。
もうかれこれ皆さんおっしゃってるぐらい、50年の方もいらっしゃいますけど、私も40年ぐらいですね。いわゆる本国からの送信がなくなって、オーストラリア移動したあたりからはちょっとあまり聞いてないんですけど、それ以前は、週1回2回ぐらい聞いてました。はい。
最初にHCGB の放送を聞きになったきっかけっていうのはどんなことだったでしょうか。
結局皆さんおっしゃってるアマチュア無線の、受信機がありましたんで、アマチュアバンドっていうのがありますから、はい、それに、放送バンドもありますんで、放送バンドも、アマチュア無線を聞く余暇の間に、聞いて、で当時は BCL ブームの時には日本語放送のスケジュールもたくさん出てたんですけど、それ以前も、みんな知り合いの方から情報を仕入れて、待ち受け受信もしたことありますけど、皆さんおっしゃってるように BBC であるとか、VOA であるとか、周波数の決まっている大電力の部分がありますから、そこから少しずらして待ち受けというような受信形態で、出会ったような状況ですね。
それから最近は受診という意味ではいかがでしょうか。
もうそれは私も大阪の、ど真ん中におるんですけれど、都市雑音がたくさん増えましてね、なかなか受診環境が良くないんですけど、アンテナチューナーをちょっと増やしたり、ノイズを減らす努力はしております。
やはり短波放送で短波で受信されるというのがもう中心ということでしょうか。
時間があれば車にも短波でラジオを積んでますので、車でも聞けるようにはしてあります。だから普段もやっぱり短波がメインで聞いてますので、はい、その方がいいんですけど、日本の場合でも今中波の放送局も放送をやめようかというような状況ですから、だんだんまた環境も変わってきますし、だんだん周波数は上へと上がってきてますんで、また放送環境もどっと変わっていくかなというような状況ですね。はい、
ありがとうございます。あと何かもし放送あるいは尾崎先生に対するメッセージございましたら、
年に1回日本に来てリスナーの集い頑張っていただき、ありがとうございます。 やはりね、ラジオで聞こえてくる声と当事者のその面と向かっているお声を聞くっていうのはまた違う環境になりますし、またあの影響も違うと思いますので、まあ、体に気をつけて、長く続けてください。お願いいたします。
以上です。
ありがとうございます。
はい、
初めてあの参加させていただいた私がインタビューするというのなんかあのちょっと、大変恐縮なんですけども、お名前とそれからどちらからお越しになったか教えていただけますでしょうか。
京都から参りました長野正和でございます。
あのいつ頃から HCGB の放送はあのお聞きになってますでしょうか。
はい、さっきも1974年という声が聞こえておりましたけども、花の74年組でございます。あの74年から聞いております。
ですか。あのこの集いはあの長野さんがお世話あのされていますけれども、今回で、何回目になるんでしょうか。
どうですかね、もう8回とか9回とか相当ですよね。どんなものかもうあのちょっと覚えてないですけど、一番最初は鶴橋やったかもしれないですね。そんな気しますね。鶴橋からのスタートだったと思います。
ですか。あの HCJB の、 あの日本語放送で、例えばあのすごく印象に残っているという番組もしございましたら、あのお話しいただけませんでしょうか。
あ、これはやっぱり皆さんあのおっしゃるようにマリンバの調べ、それからエクアダル音楽をどうぞ、この2つが二大巨頭ですよね。とあの最近あのシリーズでアーカイブでやってるんですけども、あの天野博物館探訪記、これがあの世界丸ごと発見みたいなテレビ番組ありますけども、あれよりもずっと面白い。あの相当こうそのインカ帝国の謎に迫るとかですね、詳しいところまでお話になられてまして、尾崎先生もそのなんていうんですかね、深くあの掘り下げてインタビューされてますので、ここしばらくはちょっとあの耳を離せないというずっと聞いてます。
ありがとうございます。今後例えばあの HCJB の日本語放送に対して、もしあのこんな番組作ってほしいとかっていうものがありましたら、ご希望を教えていただけますでしょうか。
そうですね、あのまずは尾崎先生お元気でずっと続けていただきたいということが一つ、これ日本語放送に対してですが、あとはあの短波放送がどんどんどんどん少なくなってきてます。先ほどもお話ありました日本語放送がなくなってくる、それから我々の馴染みのある英語放送もなくなってくる、では増えていくのは何かというと中国語放送なんですよね。バンド中中国語だらけで、まあ中国語わからないので聞くところがどんどんどんどんなくなってくるということで、その HJB 日本語放送もそうですけども、あとあのリーチビヨンドにあの英語放送をもっと増やしてほしいと、いうふうには思います。このまま放っとくとバンド中が中国語だらけになってしまいます。ダメだとは言いませんけども、あの聞くところがどんどん少なくなってくるので、そのように思います。
ありがとうございます。あとあの何かもし追加であのメッセージとございましたら、
BCL は1974年花の74年と申しましたが、アマチュア無線もやってまして、聞くところがなくなってきたということで、最近アマチュア無線またやり始めまして、屋根の上に大きなアンテナを上げて、アンテナをぐるぐる回してですね、あの世界の人たちとお話しするということをやってるんですけども、あの比べますとどっちが楽しいか楽しくないかということではないんですが、あのどっちもいいところがあって、あの BCL の方が気楽にあの楽しめるかなというふうに思いますし、どっちが難しいかなというと、まあ、アマチュア無線は免許資格がいるんですけども、難しさというところでいうと BCL の方がはるかに難しいかなという気は、します。電波趣味でございますので、これからも末永くですね、あの楽しみたいなと思ってますので。
ありがとうございました。あのお立てになったアンテナの情報を教えていただければと思います。
このね、ゴールデンウィークに4日間かけて、今ついてたアンテナを撤去しまして、それは2メーターのルーフタワーを上げてたのを取りまして、で、ループアンテナを上げてたんですけど、それを取りまして、それを3メーター ターのルーフタワーに付け替えて、で、8メーター×7メーターぐらいの4エレの大きいそのテレビアンテナのお化けみたいな感じなんですけど、それを、屋根の上に上げまして、その上に、アマチュア無線のアンテナのその上に BCL のループアンテナをもう一つ上げまして、BCL のループアンテナの方が、特等席におります。そんな感じでアンテナをぐるぐる回して日夜電波を追いかけてます。
ありがとうございます。
こんにちは。お名前と今日どちらからお越しになっていただいたか教えていただけますでしょうか。
滋賀県大津市から来ました稲川と言います。
最初にHCJB の放送を聞かれたのはいつ頃でしょうか。
そうですね、私も皆さんと同じで中学生の頃にBCL ブームっていうのがありましたんで、その頃なんで1975年とかそのあたりだと思います。
ありがとうございます。その当時特に印象の深い番組もしありましたら教えていただけませんか。
その頃番組とかそういった感じのことは全然覚えてないんですけど、とにかくこうラジオをこうチューニングしながらなんか遠いとこからの日本語放送が聞こえてきたっていうのがちょっと面白くて、こうよく聞いてたのだけは覚えてます。
先ほど写真をちょっと拝見させていただいたんですけれども、このバイクで旅行された時の、経験をちょっとお話しいただけると大変嬉しいんですけれども。
そうですね、もうラジオはもう中学生の頃でもうほとんど BCL ってやらなくなってしまったんですけど、その後ちょっとバイクの方にはまってしまって、日本一周でそして世界一周ということで回ってまして、でその時に2度目の世界一周だったんですけど、その南米のエクアドルに行った時にエクアドルの HCJB のラジオ局の方にちょっとお邪魔させてもらって、尾崎さんご夫婦にお会いしまして、でもその流れでちょっとラジオ出演するかみたいな話になってちょっと話をさせてもらったのがちょっと覚えてます。
何日ぐらいかけてこれどういうふうな工程で回られたんでしょうか。
そうですね、この2回目の時は、北米のカナダがスタートで、そのカナダから北中南米を縦断して、でブラジルからヨーロッパに渡って、ヨーロッパ、北アフリカ、中東、アジアを抜けてインドから帰ってくるっていう、そういう工程だったんです。
すごいですね。日数的にはどれぐらいの日数かけてお回りになったんでしょうか。
結局トータルで96年の5月に出発したんですけど、帰ってきたのは98年の1月でした。
すごいですね。その間のご苦労といいますか、ハプニングいろいろあったと思うんですけども、どんなもしエピソードありましたら教えていただけないでしょうか。
そうですね、別にそんなにハプニングとか苦労って思ったことは別段そんなにはなかったんですけど、僕の場合そんなにこう何か盗まれたりっていうのもありませんでしたし、事故に遭ったっていうこともなく、とりあえず今回この2回目の時っていうのは比較的すんなりと回ってこれたかなっていう、そんな感じです。
そうですか。これ本当に随分長い日数かけて長距離お走りになったんですけど、走行距離というとどれぐらいになるんでしょうか。
そうですね、この2回目の時でいうと、7万5000キロを走ってて、今までそういう感じで世界で何回も回ってるんで、トータルでいうと22、3万キロ、90カ国ぐらい旅したことになります。
そうですか、はい、直近ではどちらに行かれましたですか。
そうですね、一番近い感じでっていうと東南アジアを、その時はもうレンタルバイクとか、あとバイクを買って現地で売るみたいなパターンですけど、そういった感じで台湾、ベトナム、ラオス、カンボジアとかその辺をぐるっとちょっと回ってきました。
最後に番組のリスナーの方、あるいは尾崎先生に何かメッセージがあればよろしくお願いいたします。
そうですね、もう中学の頃から聞いてた番組が未だにまだずっと続いてて、で本当はその久久さんにも再会したかったんですけども、ぐうたらしてる間にちょっと時間が経ってしまって、今回本当に久しぶりに尾崎さんに会えて本当に良かったと思います。これからもこう長く放送していただければと思います。
世界一周バイク旅行、
本に出す企画はないですか？
いやもう僕はもう文章とかそんなんを書くその才能がないと思うんで本にする気は別にないんですけど、は
い、他の人に書かせればいいの、ね、できたら教えてください、はい、また放送しますから
どうもありがとうございました。
ここであのインタビューはあの松本さんから関本にちょっと若干バトンタッチさせていただきまして、改めてインタビューさせてもらいます。こんにちは、お疲れ様です。
こんにちは。
改めまして、出身等、はい、あの言っていただけるとありがたいんですけれども、
大阪府池田市から参りました松本と申します。私自身は皆さんとほぼ同様でやはりBCL ブームの時に、ちょうど中学生ぐらいの時から、放送を聞き始めた世代です。で、高校生ぐらいの時が一番HCJB はヘビーリスナーだったかもしれないんですけれども、ほとんどなんか毎日のように聞いてたような記憶も あります。
高校の時にヘビーリスナーってなかなか皆さん一旦結構自転車に離れたり運動系にね離れたりとかことがあるんですけど、はい、
皆さんもおっしゃってましたけど私もアマチュア無線とBCL 両方を趣味にしていたということで現在もまあアマチュア無線が趣味なんですけれども、その流れで、やはりやっぱり1974年とか75年とかそのあたりからだと思いますので、もう随分半世紀くらいは、この趣味にハマってるのかなというふうに思ってます、は
い、なんかちょっと納得したような私どもの世代の中でもリスナーからアマチュア無線とか電波を出す側に回った方っていうのは結構高校中学の後半なんかにいらっしゃるんですね。でその中でもう電波を出す側に回っちゃった方と、はい、両方やられた方とでいうことで、はいはいはい、それでなんとなくこう高校の時でも続けられた理由がなんか分かったような気がします、はい、今ところで一番好きな番組とかストリーミングの方が多いよとか、はい、それから、実際に聞く方が多いよとかその辺あれば教えていただきたいですけど、
最近はやはり仕事の関係もありましてなかなかオンタイムで短波放送を聞くということが難しい時も多いのでどちらかというとストリーミングで聞いていることの方が非常に多いかなというふうに思います。ただ本質的にはやはり皆さんここにいらっしゃるほとんどの皆さんそうだと思うんですがやはり短波放送で聞きたいというこだわりはやはり当然ありますのでストリーミングよりは本当は聞ける限りは短波放送で聞きたいなというのがこれが本音です。はい、
ありがとうございます。確かにそうですね、はい、フェーディングの中を聞こえてくる、はい、今日は電波の調子がいいなとか思いながら聞くのと、はい、まあ、安定して聞ける、はい、ストリーミング、はい、それぞれの良さっていうものがございますからね、はい、そういう意味では期待される番組これからこういう番組がいいなっていうのがあれば教えていただけますでしょうか。
新しい番組というよりは実は私自身は本当にエクアドルから放送されていた時に本当に毎日のように尾崎先生の声を、聞いて、まあ、毎日毎日いろんな思いがあったもんですから、やはりアーカイブといいますか過去の番組を再放送していただいている部分が非常にですね懐かしくもありまたもう記憶からもちろん消えてしまっている部分も結構多いんですけれどもやはり当時を思い出すということもあってやはり過去の番組なかなか僕もそう多く残ってないというふうにお伺いしてるんですけれども、ぜひ出していただける限り放送していただければというふうには思っております。
改めまして今回は協会の方を、ご提供いただきましてありがとうございます。かりましてお礼を申し上げます。もそもそもラジオを聞いてそういうふうな集まりがあるということそれから、まあ、この時代ならではのところがあると思うんですけど率直なこの集まりを聞いてわあすごい集団があるなとか思ったとかもう本当に簡単なことで結構ですので何か一言いただけるとありがたいんですけど
昭和聖書協会の水尾と申します。今日は参加させていただいてありがとうございます。正直言いましてリスナーの集いっていうのは 以前から行われているのは聞いていましたけど、内容がこのようなことであるということは今日初めて聞きました。新鮮でした。またこのことを覚えてお祈りしたいと思います。
昭和聖書教会の沖田と申します。だいぶ長く、尾崎先生との出会いで放送がされていることに対しては関心を持っていて、私は残念ながら短波放送をそのタイムリーに聞くっていうことはできませんでしたが、今はちょっと皆さんにとっては邪道かもしれないですけれども、インターネットによって過去放送を何度か聞かせていただいているので、そのアーカイブだとか、その本当に懐かしいとおっしゃっている放送を聞かせていただいていて、私も何度も祈祷にというか一緒に行っているような気分で、先生たちと一緒に旅をしたりとか、そういう生活をされているんだなっていうのを楽しんで聞かせていただいております。そういうのを本当に皆さんが愛して聞いておられたんだなっていうのを今日見せていただいて、とっても嬉しく思っています。なかなかこういう教会に足を運ばれることはなかったり、初めてだっておっしゃってる方もいらっしゃいましたが、こうやってお出会いすることができたこと、また礼拝で一緒にご一緒できたこともとっても今日嬉しく思っています。またぜひヨドバシ教会から発されている聖書の話もあるので、ぜひ関心持って聞いていただければもっと嬉しいなと思いながら今おりました。ありがとうございます。
同じく昭和聖書教会のキムと申します。長い間リスナーの集いがあるっていう時には、何月何日にあるんだなっていうことでお祈りはさせていただきましたけれども、わざわざすごく遠くから来られている方もおられる中、こうして教会で現場を見ることができて本当に嬉しく思います。でまた一緒に沖田さんもこうしておりましたけれども、一緒に礼拝もできて本当にありがとうございます。これからもこんなに熱心に聞いておられる方がおられるというのも見て本当に嬉しく思いましたので、皆さんがおっしゃるように先生長く続けてください。
短波放送っていうのがまだよくわからないようなものなんですけれども、でも本当に皆さんが何十年間もねずっと聞き続けておられるっていう、ボーイズの頃からずっと同じ楽しみをずっと持ち続けて、それで初めてお会いされる方もあるという中で、このミーティングをねとっても楽しみにしておられて、それがすごいなって。私のまた知らなかった世界っていうか、すごい本当に神様の世界っていろんな形で広いんだなっていうのを思いました。それからやっぱり若い頃にいろんなことがある中で、その短波放送、その遠くから流れてくる尾崎先生の声にやっぱり励まされたり、癒されたり、きっと皆さんされたんじゃないかなってちょっと今想像してたんですけれども、その思いを持っている人たちと一緒に集まって、それを分かち合えるっていうのを、神様と私たちの関係も、一緒なんやなと思って、今日はそんなふうな思って聞いていました。ありがとうございました。
名前の方も
知りません。古川と申します。
昭和聖書教会の安西です。今日はこの集い出させていただいてありがとうございます。エクアドル祈祷からの短波放送アンデスの声、私が初めて聞いたのはもう記憶の彼方ではあるんですけども、多分47年前くらいだったと思います。高校生だったと思いますが、その時に聞いたラジオですね、探せばあるんじゃないかと思って今日持ってこようかと思ったんですが、 探しませんでしたけど、あの多分 あるはずだと思ってます。あの懐かしいあの尾崎先生の声が今も変わらず同じ声で、今年尾崎先生は87歳になられるでしょ、ね、同じ声が今も聞こえるっていうのはあの不思議な感じがしますが、でも本当に生声で聞けてあの嬉しいことです。はい、あの教会ではここに今持ってますけど尾崎先生教師のためにって言ってあのお祈り、ずっとお祈りをしています。あのリスナーとしてよりも応援する側として、教会として応援する側として、あの長く歩んでまいりましたけども、今後も先生本当にお体気をつけながら大事になさりながら続けていただきたいと思います。ありがとうございます。
賛美せよ心込めて、喜びの声あげて、主を賛美せよ心込めて、新しい歌を、新しい歌を、cantarle
ニホンふれあいの旅2019年、今年はこの大阪での関西リスナーの集いが最後になりましたが、今年も関東、東北、中国、それぞれのところでいつものように皆様に集まっていただき、とても良い交わりをさせていただきました。ありがとうございました。これからも大空をかける電波で結ばれた友情の輪を一層広げていってほしいと思っております。来週はアリゾナ在住の小畑伊代子さんがサボテン日記をご披露くださいます。世界的に知られている観光地グランドキャニオンに行かれた時の体験を読んでくださいますので、どうぞ楽しみに。お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。